っとラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭吉光によるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭吉光でございます。そしてアシスタントの吉光ガールズはこの二人。
はい、吉光ガールズ1号の孫です。
すいません、二人じゃなかった。今回
増えようか
びっくり
したね。もう一人ぐらい私やろうか
な。2号のニアさん、ちょっと今回のお休みなので、はい、レギュラーは二人でお送りします。ラジオも寄せよろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオも寄せは新宿某ビルよりお送りいたします。
はい、ということで始まりました、もっとラジオも寄せ第17話、はい、はい、10月も、もう後半か。
そうですね、
今年はもうあと8週とか9週とか、もう10週切ってる。
恐ろしい、恐ろしい。
うん、2019年、
はぁ、あ、あっという間ですね。
ね、ラグビー、はい、そうワールドカップ、はい、むっちゃ面白い。いや、今この放送の時、
ね、
ちょうど終わってるか終わってないかぐらいかな。
いやー、日本すごいっすよね。
そう、ちょうどね、その13日の時なんですけど、台風のあれで、ちょっと落語会一個中止になっちゃったから、うちにいられて、もう見たんですけど、日本とスコットランド戦、いやー、もう後半泣きそうだったもん。うわ、やべえと思って。なんか、あんま細かいルールわかんないんだけど、うん、でもなんとなくわかるじゃん。とりあえず相手の陣地に持ってけばいいっていう。うん、で、あとスクラム組んでも押し切ればいい。だから、ね、サッカーと相撲を足したような感じかな、みたいな。
なるほどね。わかりやすいですね。
そうそうそう。で、とりあえずボール奪ってみたいなね。うん、まあ、意外と、まあ、細かいルールあるんだろうけど、見てる分にはどっちがね、今、押してるみたいな、まあ見た感じでわかるから、そう、面白いね、あれね。う
ん、パス繋いでいくのすごいですよね。
そうそうそうそう、そう、う
ん。そんなに繋ぐのみたいなぐらい繋い
で
い
く。で、チラッとアイコンタクトで、こう、パッパッパッって。うん。で、日本どちらかというと、まあ力でも負けてないけども、うん、そういってパス繋いだりとか、そういうスピードとかでシャッと行ったりとかね、うん。やっぱ体格でちょっとどうしても劣っちゃってる分、ありますけども、すごいね、面白いなと。思ってね。まあ、ちょうど今、この放送の時は、決勝とか前後ぐらいですかね。もしかしたら終わっちゃってるかもしれないですけどもね。ちょっと楽しみ。ぜひ、日本が優勝しますように
祈ろう、祈ろう。
はい、ということでございまして。
はい。
最初のコーナー、こちら。
はい、ゲストさんはどんな人？
はい、このコーナーはですね、毎回、吉光にゆかりのある、芸人さんだったり、ね、オタク関係の人だったりとか、そういった方をゲストにお呼びしまして、トークをしようというコーナーでございますけども、本日のゲストは、落語家の三遊亭優子さんです。
よろしくお願いします。吉光ガールズ第3号、三遊亭優子でございます。お願いします。ありがとうございます。
まあ、ガールズじゃないけどね。
ね、ちょっとなんか、お名前は、ちょっと、私、どっちか分かんなかった
です。
は
い、あ、そうっす。いいんですか、で、私、これ出て。いいんです。
大丈夫、大丈夫。
今日はガールズとして。
3号、いや、1号、2号ときたら次は V3 だから。
あ、これそうなんですよ。
僕のこだわりも。
そう、これ仮面ライダーから来
てる。仮面ライダーから来てる。
今日正直私、この放送呼ばれて、不安ですよ。
大丈夫。
ね、こうやって、まあ、寄席の仲間ですよ。吉川です。先輩ですよ。うん、ね。で、寄席に、僕、ラジオやってるんだけど、よかったら出ないって、はいはい、わかりましたって、そんな同業者って仲間うちのやってること追わないじゃないですか。うん、で、まあ、ラジオやってる、そうか。まあまあ、じゃあどんなのだろうって調べてみたら、もう、ずいぶんニッチなというか、もう、専門的なラジオをやりになってるじゃないですか。うん、ちょっとね、心配ですよ、私。で、喋っていいかどうかわかんないですけど、
うんうん、
この一本前の収録を、このお二人で、孫、うん、さんと吉川さんの会話を聞かせてもらいました。ブワーって、一個もわからないアニメの話をずーっと展開してたじゃないですか。
うん、あれわかんないんだ。
いや、私、今、
もう、ね、びっくりしちゃって、もう、なんという、俺は大海原に飛び込んでしまったんだという。
大丈夫、大丈夫。君にそこまで求めないから。オタク的な知識は。その芸人呼んだ時は、だから、
うん、
このラジオを聞いてる人は、まあ基本的にオタクだから、はい、普段はオタク、アニメとかの話するけども、はい、やっぱり逆にね、その落語のこととかもしてほしいし、だ芸人、 の人を呼んだときは、その人がどんなことをしてるとか、そういうね。はい、まあ別に、オタクの人、オタクの話できる人だったら、まあ別にそれ喋ってもらうけど。
別に無理くり乗っていく必要はないわ。
そう、ないない。
ああ、じゃあもう随分安心したわ。まあ、
っていう話をね、もう収録前にしとけよって話だけど。は
い、いや、本当に、私もびっくりしてますよ。
ここで。
本当に、オタク、あの、一般人って言ったらあれですけど、あの、全然オタクじゃない方来ちゃったんだと思って、びっくりしましたけど。
やっぱ、最先端の、やっぱアニメの話をするじゃないですか。
うん、
こっちはもう、なんか、その自分が子供の時見てたアニメとか、うん、あとは古い、私バスケットやってました、ね。スラムダンクとか、その世代でいう幽々白書とかはよく見
てた。あ、もう全然掘り下げます
けど、ね、全然できるできる。
もうそこまで。
どっちも全巻持ってるし。
どっちも全巻持ってますね。
スラムダンクだったらだって普通の単行本と最近完全版っていうかね、なんか出てて、あれも全部持ってる。
あれも読んでるんですか？
あれも読んで、で、なんだったら全巻揃えて、なんか特大ポスターみたいなのが、その、応募者全員サービスみたいな、それも、この間ってことでもないけど届いた。
これでも勝てるっていう単語をさらに上行くんですね、さんね。
いや、もう、よっぽどじゃないと、その、ね、勝てないよ。そういう方向で言ったら。
いや、すごいわ。やっぱすごいわ。
いや、まあ、落語家同士の会話ですよね、これ。
落語家だもん。
まあ、今日はだから、その落語家としての話をね、はい、その、あなたのその人となりをここで喋ってもらいたいなというね、話なんですけど、はい、まず、あれ、ゆうこさんが、だ僕がね、僕ら前座で、うん、その修行中ね、で、一緒だったんです
よ。あ、そういうつながりなんです
ね。うん。だから3年したぐらいでね。うん。
前座修行という期間がね、ざっくり4年間あって、兄さんは、まあ、私が前座に入った時の、まあ、一番偉い人。
一番までいかないかな。なんか、
よりちょい下。
部長ぐらいのポジションだよね。
部長的に。前座さんの中で、その、なんていうか、もう細かくというか。
まあ、別に役職ないんだけど、なんとなくこの、なんか、一応入った順でね、序列がつくんで。
交番という年功序列が絶対縦社会がありますから。
厳しい世界。
よしこ兄さんは軍曹と呼ばれてましたからね。
なんで
結構厳しかったから、
ね。あ、そうなんです
ね。いや、僕真面目だからさ。
ケロロじゃなくて。
ケロロじゃなくて。
よしし軍曹。
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 絶対緩い。
太鼓を叩くであります。
達人の方ですね。
ちょっと太鼓のリズムがずれようもんなら、うわーって怒るタイプなんですよ。
そうそうそう。
ただ厳しいんですよ。ただ全部理屈がわかるんですよ。理にかなってるんですよ。言われてもしょうがないことしか言わないから、よりこっちは腹立つんですよ。なんか抵抗のしようがないんですよ。はい、はい、そうだよな、しかない。そう、
そうそう、僕はね、ちょっと真面目だったんで、ちょっとそういう、叱る係やったから。
真面目でした。
やっぱそういう人も必要ですよね。
そう。ちょっと同期がさ、割とこの、ね、その、ゆるい感じだったから。
周りには、ポンコツ同期。
ポンコツとか言ってていいんですか？
僕も結構内緒ポンコツなんだけど、でも、いや、これは僕が怒んなきゃ、みたいな、なんか、その、そういうポジション
だ。しっかりしてました。
へ、
うん、
そうね、
正義感がやっぱりありますからね。
そう、いじめとか許さなかったね。
許さなかった。
いじめ、いじめ。
いじめあるのか。
いじめって言ったらあれだけど。
やっぱそこはアニメ好きやって、こう、正義感、やっぱり守らなきゃいけないものは、守んなきゃっていう、人一倍ありましたよね。
う
ん、
そう
ね。
だから照れちゃうな。
ベタ褒めですからね、とこ。オタク以外のことでベタ褒めですからね。
まあまあ僕の話はね、あれなんですけど、ゆうこさんが、まずその芸人を志す、落語家をね、志すきっかけというか、最初どうだったの？
きっかけね、私もともとお笑い少年だったんですよ。お笑い大好き少年で、うん、ずっともう小学校4年生の時から、俺はお笑い芸人になる。
うん、
芸人になる。
うん、
だから一切もう勉強なんかしなくていいっていうので、うん、もうものすごいバカちゃんだったんですよ。で、中学卒業したら吉本に入りたいっていうのを親に言ってたんですよ、
うん。
で、頼むから大学まで出てくれって言われて、うん、芸大に行ったんですよ。うん、大阪芸大っていうところに。うん、 で、そこでこう、いろんな文化、芸術に触れる授業があって、落語というものがあります。で、まあ、アニメ好きな方もいろいろと逆算みたいなのをすると思うんですけれども、うん、大好きなお笑い芸人が崇拝してる人、うん、落語家、立川談志、桂枝雀、一体どういうことをしてる人なんだろうって聞き出した落語に、あ、俺この道行こうって。影響されて
る。すごい正統派というか。
じゃあもうお笑いじゃなくて落語。
もう俺はこの道がいい、この道しかないなっていう。
もともとじゃあネタとかコントとかっていうのを考えてたわけではなく。
まあそれも学生の時の遊びですよね。うん、こう文化祭でちょっとネタ書くだとか、そういうのはやってましたけど、
うん、
そっからガラッと変わって、落語家志すようになったんですよ。アニさんのそういうの聞かないですね。言われてみれば。
いや、僕、だから、そもそも、あ、なんかね、ただね、お笑い芸人じゃないけど、うん、なんか、こう、目立ちたいみたいな、目立ちたがり屋だったの。子供の時から。で、なんか、いわゆる文化祭の演劇とか、はい、あとはなんか全校集会とかで前で誰かなんかやってよみたいな、そういう時も、はい、もう率先して出てって、中学の時とかは、もう本当に結構、有名人って自分で言うのもあれなんだけど、うん、なんか結構、全学年の人、なんか僕のこと知ってて、僕の妹はね、二つ下なんだけど、同じ中学校だったんだけど、はい、僕の妹は入ったらみんな、いろんな学年の人が、吉見くんの、吉見先輩の妹ってどんなみたいな感じで、覗きに行くぐらい、なんか、あったみたいで、僕は後から言われたんだけど、妹から。
そうだ、兄さんは本名は吉見
って言うんだけど、そうか、そうですね。
芸人同士本名聞くことがそうそうないから。
そう、なるほど、そうですね。
兄さんも本名女の子みたいな。
いや、まあまあ、ね、名字だからね。
吉見。
そう、で、まあ、まあそういう目立ってっていうのがあって、はい、妹とかはその先生とかにも、お前なんか、吉見の妹なのになんかおとなしいなとか、なんか、
わーい、もう、
めちゃくちゃ嫌だったらしくて、まあまあまあ、僕はそういうのは我関せず、で、わーって、なんかね、うん、漠然と、笑っていいともに出たいみたいな、なんか、なんとなくそんなの、お笑い芸人ってよくわかんなかったな、その時もね、はい。なんかいいともに出たいみたいな、なんかそんなのあって。はい、で、まあ、基本的に演劇部とかよく入っててね、お芝居とかやったりしてたんだけど、はい、たまたま大学入って、一番最初に行ったのが落語研究会だった。それがまあ、たまたまその、僕の友達が先に入ってて、はい、で、まあその友達に会いに行って、まあそんな感じで行ったら、うん、なんか、むちゃくちゃ先輩、飲み会が面白くて、
はい、
で、なんか飲み行って、楽しくて、はい、お知見の雰囲気に染まって、たまに他のサークル見に行ったんだけど、うん、お知見に染まってたから、
はい、
すごいその、演劇サークルとか、人形劇サークルとか、はい、もうすごいなんか、友情って大事だね、みたいなのがもう、うわ、寒と思って。
ちょっとわかりますよ。
で、まあ、お知見にずっといて、まあ、そのうちに、うん、まあ、その落語とかね、新プロの見たりとかして、わすげえ、と思ったりとかして。うん。で、まあ、授業にはほとんど行かずに、このまま卒業できないし、でも落語ずっとやってて、まあ、落語、やっぱずっとやりたいな、と思って、じゃあ落語家か、落語家になる、と。で、まあ、学生時代に、まあ、ちょっと、うちの師匠、よくね、お知見で手伝ってる会で、ずっとうちの人はレギュラーで入ってて、ずっとこう見てて、はい、あ、しょいなと思ってたから、師匠のとこ
流行しよ
う。うん。そうそうそう。
まあまあ。ゲストさんはどんな人のコーナーです
か？そうそう。聞かれたから。
いいんですよ。
聞かれたから。
ゆうこのことはいいんです
よ。いや、いいよ。
ゆうこさんのことは話さない
です。いや、まあ多分ちょいちょい話してるような気がするよ、ここで。だから、で、ゆうこさんが、
兄さんのことは他の放送でも結構喋ってるんですか？
いや、でもね、長女は小出しに。
小出しに。
だって前半落語家になるぞみたいなドラマ CD パートみたいなのありましたよね。
あ、なかったね。
その時に結構、
こう、
お話ししてたの。
まあ、で、実際、ゆうこさんが落語家になって、
はい、
なんかこの、やっぱ当時前座修行とかって特殊じゃん。
いや、特殊ですね。こんな虐げられんのかっていう。
言い方。
ねえ、で、多分ですけど、特に我々の時代、殺伐としてたんじゃないですか。
世界が何
世界そんな、大規模な話してないです。
じゃなくて、楽屋が
楽屋が、
世界
芸術協会の当時の、前座修行してた仲間。なんか厳しかったんじゃないかなって 思う時があるん
ですよ、ね。そうかね。うん。
う
ん、なんか
先輩に怖い人がいっぱいいるなっていうイメージで。
そんな怖い人いた？
いました、ね。兄さんもだから怖かったです。それはヒットにね。
軍曹ですからね。
うん。理不尽じゃないっていうだけで。
僕でもこう注意したけど、ちゃんと終わった後飲み連れてたりとか、なんかそういう。
うん、何しろ優
しくない。わーって。で、別にそんなに黙ってなくていいよみたいな、その楽屋とかでも、なんか、うん、なんかそういう、やることやってくれればちゃんとね、別に何も言わなかった、う
ん。基本は黙ってるなきゃいけないんですか、その。
いや、まあ、うん、その、誰が言うかとかにもよるけど、まず
やっぱり。あ、ちょっといらんこと言ったら。うん、
その、ピシッとしなきゃいけない。
うん、うん、やっぱり。
仕事場ですからね。
縦社会ですから、先輩が嫌がることとか、うん、師匠型のマイナスになることは基本しない方がいいんですよ。例えば前座下っ端がずっとくっちゃべってました、あの、ちょっとしたお茶が出せてませんとかっていうのは、あの、師匠型のストレスじゃないですか。うん、お茶飲みたいのに一向に来ない。パッて見たら後輩たちが喋ってる。何してんだっていうので、うん、もうどんどんどんどん寄せの歯車みたいなのが ずれてくるんですよ。うん、
でもその気遣いの連鎖というか、うん、そこで学んでいくんですよ。めちゃくちゃ気遣い、すごいじゃないですか、吉子さんとか。
それを途切らせない、紡いでっているのが上の方の前座なんですよ、ね。うん、じゃあそれをやってたのが、まあ、私の下っ端にとっては兄さんだったんですよ。
はぁ、すごい世界。
でもね、それで僕とかが前座抜けたら、やっぱ自分たちが上になったりするわけじゃん。で、下に教えるとか、うん、やっぱりそういう、教えたりとかしたらそういう、
まあ、兄さんのこといろいろ言いましたけど、私も相当な軍曹でした
。
はい、まあ、それ、まあ、なんか聞いた、結構、有効愛さんには結構怒られましたね。
当時の一番怖いの誰だって後輩に来たら、せーの、有効っていう。もう
みんなで。ちゃんと受け継いでるじゃないですか。
まあ、それは、でもやっぱね、何も言わない人は、もう、まあまあ、いるけど、いや、優しい人は、それはそれぞれ役割だから、その、周りを見渡したときに、ね、誰がどういうポジションみたいな。いや、で、あれだよね、ゆうこさんって、同期が、たかじっていうのと、しょうようって言って、まあ、しょうようなんか、あんま人を怒るような、人怒れるようなあれじゃないし、
う
ん、たかじは、ちゃんとしてるけど、なんか、こう。
高地もね、うん、やらしいやつなんですよ。そういう、こっちで、わーって言った、あの、歪みみたいな後輩の心の隙間にこう入っていくような。
そうだね。惜しい役
嫌なやつなんです
よ。有効ありさんに怒られたのをよく高地ありさんに慰めてもらいましたみたいな。
そう、嫌なやつ
ちょっと、いない人のことで、ネットでちょっと。いや、でもね、彼はもう、ちゃんと仕事してる。ちゃんとしてるん
ですよ。長い目で見て、あの時怒られたのが良かったんで。そう将来的に。
いや、役割、それぞれ役割分担があるんで。
うん。でも私ももともと、その、高校入学、バスケやってて、体育会系、ゴリゴリの体育会系だったんで、はいはい、私、まあ、明星高校っていうところにいたんですけれども、その、高校バスケ界で、うん、北朝鮮って言われてたんです
どういうこと？
これはね、で放送でしていいのかな？
練習厳しく試合に弱い。
すげえな。
これ、放送できるかな？
まあ、やられ慣れてるっていうのもありますし、うん、他に行く当てがなかったんで、うん、もうずっと芸人になるってことしか考えてなかったんで、うん、一般社会に俺はきっと勤めないんだろうなっていう。うん、で、もうずっと私、バイトとかもほとんどしたことなかったんです
よ。
もうセブンイレブン、田無雇店、それだけです。の9ヶ月だけです。
バイトはよくしたな、学生時代。
で
何でもしたな。
本当ですか？いろいろ点々として。
焼肉屋2軒やったし、カラオケ屋とか、はいはい、駐車場の案内とか、なんか何でも家庭教師とかね、やったし。
そうだね。千葉大だからやっぱ学もあるし、家庭教師ができるんですよ。
いや、まあ、でも家庭教師はね、結構すぐクビになったけどね。
なんか女の子に手出したん
ですか？いや、
生徒に手出した。
その中学生、教えた中学生が、
手出した。
あの、手出した。いや、男の子なんだけど、
で、手出した。
いや、違う違う。で、その子はね、その、はい、その子に限らず、その教師、どういう、教師を希望みたいなのが出すんだけど、
はい、
でも、その男の子は、はい、その教師、女性希望って書いて、
はい、
女性の先生がいいって書いてんだけど、はい、でも女性の先生は逆やっぱり、その、 だ基本的に女性の女の子を、うん、先生も希望できるから、僕は別に男女どっちでもいいと言っちゃった、はい、したら、その女性希望で、新しい先生来ますってガチャッと開けたら僕が来たから、はい、みたいな。
よしみ、名字かよ、みたいな。
二回でクビになった。
シビア。いや、勉強しろやっていう。
まあ、そんなこんなで。
何の話ですかね、これ。
そんなこんなで。で、まあ、前座修行を乗り越えてね。まあ、二つ目で今。もう二つ目になると、まあ、僕なんかもね、もう自由にいろいろやれてますけども、うん、その、やっと一人前というかね、初めて落語家として、自分の活動ができるわけじゃん。はい、ゆうこさんとかなんか自分なりになんか、活動してることとか
じゃん。私そんで二つ目になって自由になれるって、じゃあ何するかって、やっぱ芸大で舞台芸術、うん、舞台演劇を学んでたんで、うん、じゃあなんか舞台関係の仕事しようって、私、その 2.5 次元ですか。
ああ。
あれのブラックジャックにちょっと出たことがあ
ります 。
きっかけで。
何役？
作品の一部にあったんですけど、人面相っていう、あの、腹にカエルの修行ができちゃってっていうのを、まあ漫画では大して語られてないんですけれども、うん、まあまあそこの葛藤みたいなのを一人がら語りでやったりしました、
ね。人面相ついた役？
すごかったですよ。着物を着て、で、ここに、まあまあカエルの、お腹にカエルの修行があるんです。これ、あの、ただつけるのはあれなんで、その、電気工学っていうんですか、機械仕掛けにして、あの、袖からラジコンのやつみたいなので操作すると、うん、これが、このカエルの目が動いて、口が動いて、みたいなのを腹につけて、それと一緒に対話すると
か。
そんなんやってました。
面白い。
がっつりお芝居じゃないですか。
がっつりお芝居やってましたね。
いや、お芝居とか、でも、やっぱね、この、我々落語家ってさ、一人じゃん、基本的にさ、はい、舞台上がったらさ、はい、お芝居って本当にもう、ね、演者もそうだし、照明の人がいたらって、音響の人がいる、もう本当にさ、すごい手間とかね、
はい、時間
かかってますよ。もう時間と、落語がどんだけ、
開くか
っていう。
いや。
もう行って喋ればいいという。
ね、本当
ですよ。いやでも行って喋れるようになるまでにすごい、かかるじゃないですか。
まあ、
稽古
まあ、まあね、
一人での戦いだし。
かかってないですよ、
そこら、いいように言ってるんだ、こっちは。すいません、なんだか。
まあ、じゃあ、お芝居とか、結構力入れて。
やってましたね、いろんな形で。
うんうんね、あれ、事務所とかも入ってんだよね。
そのおかげで、あの、じゃあ、ゆうこさん、うちに所属しませんかっていうんで、今、ゴールデンミュージックプロモーションっていう、もともと、演歌会というか、そういうね、あの、事務所なんですけど、そこに声かけてもらって、今そこに所属して。
落語家さんとして入ってるんですか？
そうですね。
なんか、
あ、でも結構、
兼役者みたいな。
ホリプロだったりとか、そういう、オスカーとかにも落語家いたりするんで、ナベプロとかね。
芸能事務所に。
うん、やっぱテレビとかに。
落語家枠がある
ん
ですね。
うんうん、そうそうそう。ね、でも、演歌系強いんだったら、そういう方がさ、変な話。ね、例えば、演歌のコンサートとか、前説なり、まあ、なんだったらね、一席で、シチュエーションショーさえあればさ、そういうのとかできるかもね。
っていうのを多分、事務所の人も考えて、私を入れたんでしょうね。そしたら、私が思った以上に人見知りなもんだから。
もっと
おしゃべりが上手じゃないんですよね。
あ、プロ、落語
家。落語家
なのに。台本があった方がいいのかな。
ただまあ、ありましたね、その、前川清さん、中村光子さんって関西中心に、あの、やってる太一さんの、まあ、舞台で、前説やったりだとか、役もらったりして
っ
ていうのがありました
ね。そういうのでいろいろね。まあ、
自分の、
やっぱ、落語家、だから僕もそれこそさ、オタク落語とかで、で、アニメ関係のさ、まあ、落語もするし、なんかたまに司会っていうかね、なんだった
らパーソナリティ扱いに
してる。そういうのもあったりするからさ、やっぱり落語、もちろん落語だけでやってる人もいるけど、やっぱそれ以外でもね、まず顔をしてもらうというので、そういう活動とかね、あると思いますけども。まあ、そういうわけでございましてね、その流れで、続きましてのコーナー、 こちら。
寄せチュートリアル。
はい。このコーナーはですね、はい。多分、このラジオを聞いてる方は、落語初心者の方が多いと思いますが、そんな方々が寄せ行きやすいように、よしこうがアドバイス、初心者でも、お宅でも楽しめるワンポイントレッスンです、ということで。
よくハードル高いって言われますよね、お客さん。来てくださいし、ちょっとハードルがあって。あんなになんか火つけたら30分で燃えそうになったら、何のハードルを感じることがある
のか。そういうことやね。あと、落語ってさ、はい、なんか、言葉わかんないのかなみたいな。
昔の言葉とか。
やっぱ歌舞伎とか、ね、能狂言とは確かにちょっとさ、勉強しないとわかんないけど、落語って普通にさ、はい、まあ、するってととかそういうのは言ってるけど、でも、ちゃんと、ね、現代語の流れで喋ってるから、
はい、伝わらないことなんかないですよね。
そうそうそう。しちゃえばね、わかるんだけど、うん。で、今日はですね、まあ、どんな話をしようかってさ、今、前座から二つ目、ちょうどね、話の流れ前座から二つ目って、そういう話しました。そういう昇進制度みたいなね、
はい、
話もしようかなと思うんですけども、はい、で、前座二つ目ときたら次、真打ち。
はい。真打ちね。で、盛り上がってますから。
寄席で真打ちになると、その教会に入ってる人は、その、お披露目で、真打ち昇進披露興行で、各寄席で10日間ずつ、その寄席で取り取って、
すごい。
で、さらに、その真ん中で、工場っていう、師匠方が、こう、並んで、うんうんうん、で、この、誰々、新一昇進しましたけど、で、こいつはこういうやつで、みたいな、そういうのを紹介してくれてっていう、工場があって。で、今、うちの教会で、その、ね、パッとこう、売れてる兄さんで、竜亭こちらく兄さんという方が、普通だったら、大体、平均的な人は、新一になる、大体3人とかで、一緒になったりするんだけど、こちらく兄さん、まあ、すごいもう、わーっと売れてる人で、久しぶりに一人で、真打ちになって。三人だと三人で、順繰りに、その鳥をね、交代して。だから、他の二人はちょっと前に出たりするんだけど、アレさんは毎日ずーっと鳥で。
すごい。
そうです、うん。で、我々やっぱその後輩ですから、お手伝いに行かせていただくじゃないですか。で、客席見ると、まあ、埋まってますね。
そう。
連日超満員ですよ。
うん、いや、一日とかならともかくね、この日どっかでやりまーすみたいな、そういう時ならともかく、毎日満席になってる。
すごい
。
超人気。
うん。
超面白いですし。
飛び出しの兄さんですけど、まあその真打ちになると、まあそうやってまずお披露目があって、それ以降も、要は寄席で新宿とか浅草とかそういう寄席で鳥を取れるというのは真打ちに。だね、僕らが、まあ、それぞれやってる勉強会とか、そういう自分の会とかは、それはね、最後出てくるは鳥だけど、そうじゃなくて、寄席で鳥っていうのは、真打ちじゃないとできない。
あ、そうなんですね。
あとは、弟子を取るっていうのも真打ちじゃないとできない。で、真打ちになって、まあ、本当の一人前っていう。やっと、そこでスタートライン。みたいなね。だ我々まだ助走中だから。
お
こう、
そうですね。
そういう
状態で。すごい世界だ。
で、真打ち昇進披露の時は、まあいろいろあるんですけど、その、向上してる時って、まあ寄席の最中とかも、その後ろ幕ってね、その、幕をかけるの。寄席の後ろのところ。いつもだったら屏風みたいな感じになってるんだけど、そこにこう幕をかけて。で、それが、大体その、大学のね、例えば僕だったら、千葉大学落語研究会とかね、あとは、なんとか落語会。有志よりみたいとか、なんかそういうのとかで幕を作ってもらえたりするんだけど。ね。僕せっかくだから僕がなるときは、なんか、こう、アニメ方とか、漫画家さんとかに書いてもらえないかな、ね、クランプ先生とかで書いてもらえないかな、みたいな。
それ、ちょっとその相当ですよ。
ありますけどね。まあまあそういう、真打ちになるまでも、やっぱり年数っていうか、僕もあと4、5年ぐらいだと思うんですけど、まで、
少し。4、5年か。
それは誰が決めるんですか？真打ち。
まあ一応その上の理事会っていうね。で、今だ、それこそ僕らの協会、ラコゲーズ協会は、春風亭昇太師匠が会長で、今。で、その理事の方々が会議して、あいつそろそろ、真打ち、あいつら、ね、3人、もう15年やってる、真打ち、じゃあ次の真打ちはこいつらかなみたいな、まあそういう話で決まるっていう。
自分で何年やったらいけるみたいなんじゃなくて、決めてもらうというか、その、
まあ、各協会で、まあ、ルールはあったりするんだけど、まあ、うちの協会は、基本的には、まあ、順番は順番。まあ、 その、今、飛ぶ鳥を落とす勢いの、神田松之丞っていうね、講談師、松之丞愛さんは、まあちょっと何人か抜いて、で、一人で、やっぱり、来年2月に一人で真打ちっていう感じなんですけど、まあ基本的にはまあ順番でね、こう、15年ぐらいやったら、入門して15年ぐらい経ったら、真打ち、あいついいんじゃないか、みたいな。いや、その段階であいつダメなんじゃないかってなったらどうなんだろうね。
抜かれちゃうんだ。
あいつ、なんかね、全然落語やってないじゃん、みたいな。わかんないけど。まあ、多分そういう人はそこまでね、多分やってないよね、多分ね。多分どこ、まあまあ、そうそう、まあやってない人の話はあれですけど、まあ我々もね、まあ最終目標じゃなきゃ、まあないけど、最終目標ってないじゃん。まあ、死ぬまで、ね、芸人。
生涯現役が、なんだったら我々の目標ですから、
うんうん。やるわけだから、まあ、ない、ね、そういう最終目標じゃないけど、まず、この、ね、ラインというので、この真打ち昇進をまず目指してというか、いずれ来る時に備え、で、それこそお客さんできるだけ多く来てもらいたいというのがありますので、ぜひこのラジオ聞いてる皆さん、僕、あと4、5年後ぐらいなんで、まあ途中でどっか離れても、4、5年後ぐらいにちょっとまた戻ってきてもらえると。
連日超満員にし
ないと。ぜひ、その後は優子さんがその3年後ぐらいになると思うんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけでございまして、ここで告知ですけども、優子さんなんかありますか？告知。
それそしたら、皆様に、芸協カデンツァという言葉を覚えてもらいたいですね。はい、芸協カデンツァという、これ新宿のミュージックテイトさん、兄さんも結構勉強会とかあるようになってましたね。そのミュージックテイトさんで、毎週金曜日、10人の若手が、まあ、入れ替わり、立ち替わり、4人交互で出る、この催しがありますので、毎週金曜日の19時半から、誰かしら出てる、芸協カデンツァをよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。続きまして吉高からですけども、11月30日ですね、土曜日の夕方4時16時から、両国の江戸東京博物館小ホールというところで落語会、春風亭吉高10周年記念落語会というものをやります。僕がね、ちょうど丸入門してから10年経ったということでございまして、ゲストが僕の師匠でございます春風亭流行、そして、音曲の桂小澄さんという方に出ていただきます。そちらね、ぜひ10年の節目、この日ばかりはどれが予定をこじ開けて来ていただけますと幸いでございます。よろしくお願いいたします。孫さんなんかある？
あ、じゃあ1分だけ、はい、10月30日水曜日、新宿ワイルドサイド東京さんというライブハウスさんで、ガールズコネクトハロウィンスペシャルというライブに出ます。こちらね、3ヶ月に1回やってるんですけれども、我々ハーチャリングソン MC も務めておりまして、最初から最後まで出ずっぱりですので、よかったら最初から最後までお楽しみいただけると幸いです。よろしくお願いします。
はい、こんな感じでお送りしましたラジオも寄せ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオも寄せのメッセージは radiomoeyose@gmail.com、 ラジオも寄せ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオも寄せ、パーソナリティの春風亭吉高と、
吉高ガールズ1号の孫と、
あ、三遊亭優子でした。
来週も聞いてね。